はい、皆さんおはようございます。ではですね、今日は久しぶりですね、久しぶりのもうほぼ1ヶ月ぶりのハレルヤ会ですけれども、今日また再開していきたいと思います。今日はですね、テトスへの手紙です。テトスへの手紙、非常に短い章ですよね。短い章ですけれども、テトスへの手紙、よくですね、その私たちテモテへの手紙とかテサロニケ人への手紙とかコリント人への手紙、そういうところはよく開きますけれども、テトスへの手紙、そもそもテトスは誰だろうっていうね、そういう感じですけれども、今日テトスへの手紙を見ていきたいと思います。まずタイトルから見ていきましょう。タイトル、今日知られる最古のギリシャ語写本では単にテトスへとなっている。パウロが描いたオリジナルの手紙は、パウロの書いたですね、パウロが書いた、ちょっとこれ漢字が誤字ですね、パウロが書いたオリジナルの手紙は個人的書簡であったので、正式な表題は付けられていなかったということですね。ただテトスへっていうふうになってるんですね。で、著者です。著者は他の牧会書簡と同様、冒頭にパウロが書いたと言及されている。もう疑いの余地がないですね。パウロ自身が自分が書いたと名前を記していますので、これはパウロが書いたものです。では歴史的背景を見てください。本書簡はテトス宛てに書かれた。彼がクレタ島において、伝道している頃であった。この地中海上の島は長さが258キロ、幅が11から56キロメートルあった、総面積は8285平方キロメートル。ここにはギリシャ伝説で異教神ゼウスが生まれたというイダー山があるということですね。ギリシャの下に見ますとですね、島、ちっちゃい島があるんですね。クレタ島っていうんですけれども、そのちっちゃい教会に当てられて書かれたものだっていうことですね。それが背景だっていうことですね。そこにテトスがパウロによって派遣されたとっていうことですね。地図見れば分かりますか、皆さん。ちょっとちっちゃいんですよ、島、ギリシャの。その地図のちょうど真ん中のところ、そうですね、その島ですね。はい、その島です。そこを見るとクレタ島ですね。それがちっちゃい島ですね。ちっちゃい島です。続いて見ていきましょう。紀元前2000年頃、クレタ島はメソポタミア、エジプト文明に並ぶミノア文明の中心地であった。紀元前1400年以前、ミノア文明のクレタは強力な海軍を有する広範囲にわたる帝国で、高度な文明を誇っていた。エジプトやシリアと貿易を行っていたことが美術品により証明されていて、東洋とヨーロッパの交流の架け橋的存在であった。ペリシテ人はパレスチナに移住する以前、クレタ島に住んでいた。新しい、発見ですね。ペリシテ人、聖書によく出てくるペリシテ人は本当はこのクレタ島出身だということですね。後にギリシャの植民地となり、ギリシャ史の輝かしい時代には目立たずとも重要な役割を果たした。キリスト教の初期頃、クレタ人は不正直で信頼に値しないといった評判の悪さで有名であった。紀元前1世紀にクレタ島は海賊の本拠地とされていたが、鎮圧され、紀元前67年にローマ帝国の一部となった。ただしクレタ人たちは外国軍に傭兵として雇われ続けたということです。ですから今もですね、 このクレタ島の人たちはギリシャと仲があんまり良くないんです。ギリシャになってるんですけどですね。テトスについてはほとんど知られていない。テトスについてはほとんど知られていないんですね。書簡中の個人的言及は不十分で、彼は使徒行伝にも登場しない。彼についての初期最初の記録はガラテヤ2章の1節から3節。パウロがエルサレム会議に参加した時、アンテオケからテトスが同行したことが記されている。そこで異教からの無割礼の回収者であった彼は、異邦人の無割礼という質問に該当するものの事例として挙げられた。その後彼はパウロの代理でコリントへ行った。彼はコリント第 2-7 で率直に論じられている困難にうまく対処した。率直ですね。彼はまたエルサレムで生徒のために募金を集めた。パウロは彼のことを信頼に値する十字架の兵士とみなしていて、彼を兄弟、仲間、協力者と呼んでいる。本書簡中では真実の子と呼んでいる。テトスが最後に言及されているのは、彼が現代のユーゴスラビアであるダルマテアに行ったことについて述べた箇所であるということですね。後に出てきますけれども、テトスも本当、まあ考えてみると、パウロの伝道旅行によって回収してパウロに従った人だということなんですね。じゃあではテトスへの手紙の概要を見てみましょう。大きくですね、6つの部分に分けることができるんですね。で、最初一章の1節から4節、挨拶から始まります。で、一章の5節から16節を見ますと、指導者の品性について、テトスを、クレタ教会の指導者として送って、そしてコリント教会の指導者としても送ったことがあるので、テトスに対してもその指導者としてどう行うべきかっていうのをまた教えるわけです。で、2章のところ行きますと、2章の1節から3章の3節まで見ると、信徒の信徒っていうの、教会の信徒っていうのはどういう行いをするべきかっていうことについてですね、書いてあって、で3章行って4節から7節見ますと、神様の品性について、じゃあですから、もう本当に言いたいのは、神様の品性に倣って私たちもということなんでしょうね。で、3章の8節から11節見てみますと、ここは民の品性、神と民ですね。で、最後に祝祷で終わっています。で、前半を秩序があり正しい教訓を教える教会でありなさいと、で後半は救いの恵みがあふれ正しい教訓を実践する教会となりなさいと、まあ、このように分けることができるんですね。で、全体通しては、教会内に秩序、教訓、救いの恵みがあふれ実践されることによって、神様の教訓が輝くようにせよ、このように一言でまとめることができます。では内容を見ていきたいと思います。テトスへの手紙、良い技に熱心な選びの民というタイトルです。ギリシャ語本文では単語700個もない、この小さい手紙が送られたクレタ教会のために、パウロが選んだ人はテトスだったということですね。本当に小さいですね。ギリシャ語の単語にしても700個にならないちっちゃい手紙です。パウロは先見の明と洞察力で、自分がこれ以上使命を担うことができない状況になることに備えて、テモテとテトスを準備させた。自分は名前が知られていて、いろんな敵の標的になっているということを知っていたので、自分の弟子、次の指導者たちを一生懸命育てようとしたんですね。テモテは反ユダヤ人で割礼を受け、このテモテはよく知られていますね。親の片方はユダヤ人で片方は外国人だったっていう ことだったんですよね。でテトスは福音の自由を表す象徴として残すために割礼を授けなかったギリシャ人であった。だから神の民として割礼を受けるか受けないかは関係ありませんよっていうことの象徴として彼にはあえて割礼を授けなかったんですね。テモテは繊細で内向きの性格の持ち主だったが、これ私たち、テモテへの手紙を学ぶときに見ましたよね。非常に、ちょっと軟弱で体も弱くてちょっとこう内向きのそういう人だったんですよね、うん、でテトスはキッポンな性格、熱烈な愛情、聖なる情熱、そして健全な知恵と慎重性を揃えた若い伝道者であった。パウロは比較的平穏でよく組織されているエペソ教会のためにテモテを送り、問題が多く無秩序なコリントとクレタ教会の適任者としてテトスを選んだ。だそれぞれの性格に従って仕事を与えたんですね。エルサレム会議に参加するためにパウロとバルナバにお供したところからテトスはパウロの選挙、すいませんこの選挙は伝道の選挙ですね、すいません、選挙の、初期に改心したように見えるですね。ですからパウロと、だから第一次伝道旅行の時におそらくテトスは改心したものだということなんですね。で彼は初期からパウロの補佐役を務めながら得たさまざまな経験を通して牧会者としての資質を積んできた。パウロが伝えた福音の感化力を破壊することによって紛争と混乱を呼び起こしていたコリント教会の危うい状況を打開するのに優れた力量を発揮し、その後彼に任された重い使命をぶれない態度と知恵を持って成功的に遂行した。これらの経験が約10年後大変な状況のクレタ教会を正すための土台となった。ああですから、テトスの性格からもそうなんですけれども、でもパウロと一緒に伝道旅行にこうパウロを補佐しながら支えながら伝道旅行を一緒に行ったっていう経験からして彼はよく訓練されていたので、コリント教会とか大変な教会だったんですよね。コリント教会、そしてこのクレタ教会、この後に出てきますけれども、クレタっていうのは本当に悪名高き地域だったんですよ、うん、でそういうところに送られた、よく訓練されてですね、うん、続いて見てみましょう。クレタは古代の輝かしい文明で名声が高かっただけではなく、悪名もまた高い島であった。ギリシャ神話を見るとそこのイディ、さっき、概論で出てきたイダ山ですねがギリシャ最高神ゼウスの誕生地であり、あの有名な反伝説的な人物ミノス王がクレタ初期の統治者であった。このミノス王有名ですね、あのちょっと神話的な人物ですけれども、うん、この島出身、この島出身の詩人であり預言者だったエピメニデスが言ったように、これ彼が言った言葉がテトスへの手紙一章の12節に紹介されてるんですけれども、クレテ人はいつも嘘つき、たちの悪い獣、怠け者の食いしん坊、ひどいですねどれだけひどければこんなに言われるんですかね。詩人でさえこのように言うぐらいだってね、だったと。でまたレオニデスっていう人がいて、この人も次のように悪評するほどだった。どのように悪評したか、クレタ人たちは盗みと海賊をこととする不義な者たちであった。クレタ人たちの中から誰が正義を見つけることができようか、どれだけひどかったのか 見てみたいぐらいですね。本当にこんなに悪く言われるほどひどかったんですね、クレタっていうところは、うん、しかしこのような悪名高いところにもクリスチャンたちがいたということは、福音と真理、この真理すいません正しいですね、真理、誠のですね、真理の力を証しする、そうですね、うん、こんなにひどい島にもクリスチャンがいたっていうことは、福音の力を証しするんですね。神様はキリスト教会の真の霊的力を表すために最も悪い土壌と最も不利な環境を選び、不可能を可能にされた。ではテトスへの手紙が語る教会の力とは何か、うん、こんなくれたひどい島においても教会が立つことができる、その福音の力、教会の力とは何か、テトスへの手紙を通して見てみましょう。でテモテへの第一の手紙は真理の柱、真理の基礎としての教会の機能を提示し、テモテへの第二の手紙では牧師の真の資格を強調するが、テトスへの手紙は教会の力としての真理の実践を力説する、はい、このテモテへの手紙とテトスへの手紙の内容がちょっと異なるんですね。テトスについては真理の実践をもっと強調しているということですね。言い換えるとテモテへの第一の手紙は真理を守護するようにと勧告し、テモテへの第二の手紙は真理を述べ伝えるようにと頼むが、テトスへの手紙は真理を実践するようにとチャレンジする。教会の指導者である長老たち、老いた男と女、若い男と女、主人に仕えるしもべたちへ、一般人たちの人生の中でも良い技に熱心な選びの民になるようにと強くチャレンジしている。パウロがテトスに送ったメッセージの中心は、私たちが良い技によって救われるのではなければないけれど、良い技のために救われたということである、うん、ということですね。ですから、テトスへの手紙についてはもっと私たちが救われたものとして、やはりそのくれたっていう環境のこともあったんでしょうけれども、もっと自分たちの人生、ああ神の愛は素晴らしいって言って、その恵みだけを強調して、自分は変わっても変わらなくても神を愛してくださるから大丈夫だ、あそこにとどまるんじゃなくて、変わろうとする、神の恵みによって自分も変わろうとするという真理の実践をもっと強調しているということですね。続いて見ていきましょう。クレタ教会の最も深刻な問題は神様の恵みを乱用したことであった。あ、出てきますね、うん、だから、クレタは非常に悪名が高かったんですね。その人たちのなんて言うんでしょうか、こう習わしや、そして習慣、そして、まあ、言動、あるいは仕草、普段の生活習慣などがですね、非常に悪かったんです、うん、ここに指摘しているように人のものを盗む兵器としてて、ね、うん、そのように生きていた人たちなんです。だから、うん、人って一瞬にして変わらないんですよね、うん、だから何を強調するかっていうと、ああ神の恵みがあるから大丈夫だって、ああそのように自分たちの中にあるその罪を、罪に目を閉じて神の恵みがあるから大丈夫って言って、それに神の恵みを乱用していたと、うん、で彼らは神を知っていると口では言うが行いではそれを否定している。彼らは忌まわしいもの、また不従順なものであって、一切の良い技に関しては失格者で、失格者、この漢字ではないですね、であった。 だから口ではああ神様を信じている、神の恵みは素晴らしいと言うけれども、神様の教えに従わない、自分たちの悪いところを直す気はない、うん、そういう者たちであったと。それでパウロは手紙の冒頭で信仰を信心にかなう真理の知識と定義することによって、これらの乱用を最初から防ごうとする、うん、でパウロがよく用いる信仰あるいは信心経験などと訳されてるんですけれども、という言葉は毎日の人生の中に現れる実際的な誠意を意味する。実際生活の中に、だから信仰っていうものは信念とか思いとか気持ちではなくて、何ですか、人生の中に現れる実際的な具体的なものだ。それがパウロが強調している信仰だっていうことなんですね。でこれら挙げられている聖句を一度調べてみてください。パウロが信仰について何を教えているのか、うん、神様の恵みが私たちに現れたのは、慎み深く正しく信心深くこの世で生活し、祝福に満ちた望みな、すなわち大いなる神私たちの救い主キリストイエスの栄光の出現について、パウロの出現を待ち望みながら良い技に熱心な選びの民となるためである。あ、これ非常に大切な、文章です。皆さん、神様の恵みが私たちに現れる、神様の恵みの目的は何だ。パウロはこのようにまとめたんですね。慎み深く正しく信心深くこの世で生活するためだ、うん、ただ私たちを安心させるためじゃない、うん、もちろん安心させることも神様の恵みの素晴らしさですけれど、それだけではない。慎み深く正しく信心深くこの世で生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神私たちの救い主キリストイエスの栄光の出現を待ち望みながら、良い技に熱心な選びの民になることが恵みが与えられた目的だっていうふうに言っています。この点についてパウロの立場は明確である。2章の15節を見ると、あなたは権威を持ってこれらのことを語り進め、また責めなさい、誰にも軽んじられてはならない。だから聖書に教えられていることをみんなに守らせること、ただ知識として知ってるんじゃなくて、その通りに生きるようにすることにおいては誰からも軽んじられてはいけない。だからその福音を、真理を実践することを、まあまあまあいいんじゃないですか、神様は恵みだし愛しておられるから、まあまあまあ、そのように隠しておくんじゃなくて強く訴えなさいと、そのように言っているわけですね。したがってテトスへの手紙が語る教会の最も偉大なる使命は、私たちの救い主なる神の教えを飾ることである。この言葉面白いですね。2章の10節、私たちの救い主なる神の教えを飾るっていうんですね。飾る、これが私たちの教会の最も偉大な使命だと言っています。じゃあどういうことか、ここで飾るという言葉、ギリシャ語のコスメオっていう言いますけれども、皆さんコスメっていうと何ですか、化粧品ですよね、うん、ここから来てるんです、うん、コスメティックっていうのはコスメっていう言葉、ここから来てるんです。飾るっていう意味なんです。で、あるいは化粧するっていう意味なんですね。うん、でコスメ王がまたコスモス、秩序、調和、美しさ、あるいはコスモスというと宇宙のことを言いますね、うん、を想像する。ですからコスメ王がコスモスを想像する、うん、でどういうことなのか、教会の組織と調和と秩序は真理を実践するために必要であり、 また真理を実践することによって真理を飾り輝かすとき、初めて教会はその本来の秩序、つまりコスモスを回復するようになる、うん、だから神の教えを私たちの身に飾るとき、うん、これ、似たような表現が結構ありますよね。皆さん、イエス・キリストを切るぞ、うん、切る、うん、神の義を切るとよく言いますよね、うん、新約聖書で。でここでも神の教えをどうする、身につけるっていう意味で飾るっていうんですね。これは私たちの中から良い技を出すことはできないっていう意味なんですね、うん、でそれで自分を飾って化粧するように自分を美しくするっていうのは、その飾りっていうのは何と関連があるっていうことですか。秩序、調和、そういうものとつながっていく、それが美しいものだ、うん、面白いですね。でパウロはクレタ教会のテトスに最後にもう一度力強く進める。どのように進める。テトスへの手紙を見てみましょう。この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。それは神を信じている者たちが努めて良い技を励むことを心がけるようになるためである。これは良いことであって人々の益となる。私たちの仲間も差し迫った必要に備えて努めて良い技を励み、身を結ばぬものとならないように心がけるべきである。ああ、なんかテトスへの手紙を通してパウロがクレタ教会を指導するテトスに強調したかったものは何か、うん、その教会の人たちは、クレタの教会の人たちは非常に生活の乱れた人たちだったので、神の恵みを強調して神を信じさせる必要が確かにありました。ああ、私たちのような堕落してもうめちゃくちゃな人たちのことを神様は本当に愛して救われるのだろうか。彼らについて神様の恵みを語ることは非常に大切なことなんですよね。しかしあまりにも神の恵みを強調しすぎるとどうなるんですか。人はそれに案じて、うん、どうするんですか。ああ大丈夫大丈夫、自分を変えたり変えていただくっていうことの大切さを彼らは軽んじるようになるんですね。それは今日の私たちにおいても同じです、うん、しかし神様が私たちに恵みを与えるのは、その目的は何だって言ってましたか。それを実践するために、あ、神の教えを実践することによって救われるわけではないけれど、私たちは神の教えを実践するために救われたんだ、うん、だからそのクレタ教会の人たちに対して、あまりにも強調すると彼らが教会を去っていくのではないか、いろんな反発が起こるのではないかで心配することをしないで、良い技に励むようにもっと教えなさいっていうのがテトスへの手紙のメッセージであるということなんですね、うん、だからこれは今日の私たちにおいても非常に必要で大切なメッセージだと思います、うん、私たちの毎日の生活、何にも自分自身のことは変えようとしないで、ただ神様から救いだけをいただこうとするっていうことは非常に危険な信仰の態度であるっていうことを私たちも覚えながら、このテトス への手紙をもう一度改めて読んでみたらいかがでしょうか。で最後にですね、患難から栄光への言葉をですね読んで終わりにしたいと思います。このような言葉が書いてあります。魂のために働く人々は普通の努力で得られる以上により深く完全に明確に神についての知識を得なければならない。彼らは主の働きに全力を注がなければならない。 彼らは高く聖なる召しを受けている。そしてその補修として魂を得るのであれば、彼らはすべての祝福の源であられる神から日ごとに恵みと力を受け、神にしっかりつかまっていなければならない、うん、大切な教えですね。あ、ですからここ、神についていなければならない。彼らは主の働きに全力を注がなければならない。だから自分の生活のために生きながらあるところでは、いや一応少しは教会の働きも少しやってますよくらいじゃなくて、私たちの人生全てを捧げて全力を注いで神の働きをしなければならない、うん、そのために私たちの生活ね、私たちの生活の中で私たちは神の教えをどのように実践することができるかを考えるっていうことは本当に大切なことですね、うん、ですからそういった意味において私たちはこの徒弟への手紙をもう一度吟味しながら、読んでみたらいいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。お祈りをして終わりましょう。天の父なる神様、今日も皆さんと一緒に、聖書を学ぶことができましたこと感謝申し上げます。昔クレタ教会で勤めていたテトスに送られたこのメッセージのように、今日の私たちにおいても神様は真理を実践するものとなるように、神の教えをその身に飾るものとなるように私たちに強く進めておられます。神様どうかこの進めのように私たちが行うことができるようにしてください。自分自身の力ではどうもできないことですけれども、しかし私たちに力を与えてくださり、神の教えを身に飾るものとなるようにしてください。どうか皆さん一人一人の健康も支えてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。